生ついでにゆるっと覚醒してみちゃう。おはようございます、こんにちは、橋本由美です。今回のテーマは差別化の時代は終わり、異独自性の方向性が鍵かと…ということで、今日もゆるっと覚醒マインドでお届けします。今日はビジネス寄りの話かもしれません。ビジネスに限らず、アーティストとか、何かね、自分を表現している人にもお役に立つ話なんじゃないかなと思います。どういうことかっていうと、やっぱりビジネスをやってるとね、差別化、独自性、 UPS、 こんな言葉がまあまあいっぱい出てくる。まあ、その占い師さんとか分かりやすいから、占い師さんで言うと、占い師なんてめっちゃいるじゃない、当たり前だけど。まあ、そうするとその差別化、なんで例えば橋本だったらなんで橋本なのっていう、その差別化、そして橋本であることの理由、独自性、まあ、こういうのをねずっと言われてきています。でこれは大事なんです。大事だけど、もう今の時代は差別化より個別化です。これはもうはっきりしていて、差別化できにくいんですよ。だから個別化できることがむしろ差別化になるっていう感じかな。でその個別化できるっていうのは、結局自分ありき。なぜなら自分に合った人が集まってくるからね。だから自分が深くつながっていきたいみたいなタイプの人だったら、まあまあコミュニティは狭くても濃い仲間たちみたいになるし、自分はこう自分の思ってることを考え、思考、これ良かったよをみんなに知ってほしい、もっと大勢の人にシェアしたい、これがまあ好きな人はどんどんつながりっていうよりはシェアシェアシェアみたいな、これね、どっちもありなんですね。どっちもあり。でもこれ自分の資質が分かってないと、どっちがフィットするかは人それぞれ違います。やりがちなのは、じっくりしっくりやりたいっていう人が集客っていうところに目がくらんでですね、その広げていくやり方を真似しようとすると、まあ、そうすると分かりやすいのが SNS でフォロワー増やすとか、 SNS でアルゴリズムに乗るやつとか、まあ、そういう小手先、方法論、ハウトゥー、そっちに行っちゃう。それはね、やるに越したことはないんだけれど、本質的に自分は何か、どういうつながりを持ちたいかっていうところを見てた時には、それを頑張っちゃうとめっちゃずれるんですね。めっちゃずれる。であと大義名分を掲げて、社会のためにみんなこうしたら循環していいよね、これはものすごく素晴らしいことで、すごく共感もする、私もそういう言い方をしてしまう時がある。けれどやっぱり来た目の前の人、どこまでその人に、まあ、合わせていくか、あえて寄り添うという言い方はしませんが、その人にとって必要なものをどれだけ提供できるか、ここが本当に大事になってきます。今 AI とかね、占い師さんで言えば、占いを AI でやるっていうのは、いろんな占い掛け合わせて見られるから、まあまあすごくね、やっぱりいいんだよね。占い師さん一人、自分の知識だけで占うだけよりも、あらゆるものを掛け合わせて、でそこで最適解を出してくれる。でこの意味何って聞けば答えてもくれるから、理解も深まる。そしたら人じゃなくていいじゃんってなっちゃう。だからこそ人じゃなきゃいけない理由っていうのは、結局個別化なんですよ。ビジネスで特に こう教育系、無形商材系の、まあ、コーチングカウンセリングもそうだよね。そういうのをやってきてる人はだんだんまあ、嫌な言い方すればめんどくさくなるわけだいたいちゃんとやってる人はローンチやってとかいろんな手順でやるんだけど、まあ、それを AI 化するとか、まあ、グリーンエバーにして自動化して仕組み化してっていうのが、まあ、もうこことこそのコロナ入ってから、まあ、かなりこの 4,5 年ですごい勢いで携帯を変えながらなんていうのかな、教える人も増え、やってる人も増え、だけどこれ本当にうまくいかないんですようまくいってる人いるんですけど、うまくいってる人は結局結構いろいろやっている、ちゃんと本当の意味で仕組みをして手を少しずつ離してる人はそれはもう成功、うまくいっている。でもやっぱり一握りですよ、見ているとね。そういう仕組み化という講座がとかね、どっかで学んだ人が本当になんだネズミ講って言い方あれなのかな、まあ、増えていくわけでね、誰かから学んだ人たちがまた誰かに教えてって派生していくので、まあ、そうするとこう早い段階で学ぶと濃ゆいものというかね、本質がぶれてないものが学べて、でそこから展開できるからいいんだろうけれど、広がってしまうと方法だけになって、なんかねサポートありますって言われても全然サポートになってねえじゃんみたいなことめちゃあるんですよやってほしいサポートそこじゃないしみたいなでもね、分かってないと慣れてなかったり、これから始めますっていう人だと言われた通りまずやるっていうことだから、突っ込むこともできない、どこを聞いていいかもわからない。でそうするとなんかやってはみたけどなんだかなって終わっちゃう人の方が見てて多いです。でそれって何かっていうと、その独自性っていう捉え方、差別化の捉え方が浅いんですね。言ってしまうと浅い、その一歩奥踏み込んだところっていうのが、まあ、誰もがそこができたらうまくいくよっていうそこができないから大変なんだよって怒られちゃうと思うんですけど、やっぱりそこなんですよ。そこって何って言ったらコアの部分になってきます。でそのコアの部分が分かったとて、それをね、まあ、特に私がいつも自分で苦労するとこなんですけど、物事を深める人って深く見ちゃう癖があるから、それを展開するのが下手くそなんですよね。下手くそなんですよ。てかそれ下手くそって言っても私が下手くそなんですよだけどこれ不思議なことに自分自身には下手くそだけど人のことだと上手くなるっていうね、なんか不思議なあれがあるんですけど、人のことはすごいよく見える、もっとここが持ち味だからここからやるといいよっていうアドバイスとか、あとこういうアイディアでやってみたらっていうと、まあ、大体みんなはって気づく、自分ではねそれが浮かばないから、あそういうやり方もあるんですねって言って、でそれってしっくりくるって聞くとしっくりきます。それでしっくりきてやった人たちは目標を叶えて、金額的な目標っていうのも叶えているし、それを超えていくっていうことが、まあ、起きてるわけですね。でも結局は自分自身がやっぱ苦労した部分だからこそ人に言えるっていうこともあるんですけれど、本当にこれからの時代そこが本当ね、 LP とかなんとかとか、AI でやりましょうっていうの流行ってるけど、あれでうまくいってるって人も見るんですけど、 なんだろう、長くは続かないだろうなっていうのがプンプンしてる。やっぱりうまくいってる人は結局土台、古くからやってて土台がちゃんとある人なんですよ。でその土台があるっていうのは、そのコアの部分をちゃんと見られて分かって掴んでる人は、展開、あらゆる展開ができるので、時代に合わせてターゲットを変えて展開していけるから、ビジネスが、まあ、流れていく、続いている。それがね、一点集中でそれだけで、信念だけでって言っちゃうと、あ、もう本当ある程度までっていうだけですね。でそこを超えたいときはやっぱ変わっていかなきゃいけないという。でそのある程度まででいい人に関しては、もうやりたいようにやりゃいいだけだから、こんな話は必要ない。でそこを超えて次のっていうところの人に向けてお話を今していて、でそうすると差別化、独自性を追いかけちゃうと、これうまくいかないです。自分が何をして、何に興味があって、なんでそれをやろうとしているのかを深掘りながら、左脳的に言語化していくっていうプロセスが必要になるんですね。こういう思いでやってて、こういう助けになると思うし、それって絶対いいよねって止まっちゃダメなんですよ。その奥、じゃあどういう困ってる人にそれを、そのやろうとしていることの何を提供したらそれが解消できるのかっていうのを組み立てていくというか、探りながら組み立てていくという、まあ、そういうことをやっていく中で、やっぱり差別化の時代はもう終わりだなというのを痛感しています。本当に個別化の時代、まあ、だから私、ここのとこずっと個別化してやってきますよみたいな話をよくするんですけど、やっぱりね、その人一人一人に合わせていくっていう工夫、これが本当に逆に差別化になっていきます。逆に差別化になっていく。だから占い AI で占いできるじゃんって言っても、ちゃんとそこができている人、個人個人に合った、まあ、トークだったり質問だったり、うちでいうところのカウンセリング、言葉を変えれば面談、セッション、スキル、これは占いスキルとはまた別のところ、ここがものを言う時代にもう入ってます。でそれがどんどんこれから求められていく、求められていく。で結局 AI で例えば何でも答えが出る、やってもらえる、今ね、メールとかなんとかとかクラウドで、なんていうの面白いなと思ったんだけど、 AI を使って何かをするんじゃなくって、 AI にしてもらう、 AI に働かせる、なんかお金に働かせるのか、自分が労働するのかっていう、あれに似てるなと思って何だっけな、なんかあるんですよ、そういう、あれ元が何だったっけな、忘れちゃったもう忘れちゃったな、自分昔だから。そのね、働き方っていうので、自分の 労力ね、労働力を対価にする働き方と、例えば知恵とか、あるいはお金とか仕組みが働いてくれる働き、稼ぎ方、だから労力を使って稼ぐっていうのと、仕組みとか自分の労力ではないものでお金を働かせて稼ぐとか、それに本当に考え方近くて、てか同じで、クロードコードにやってもらうみたいな。でもこれも結局自分がやってることとか根っこのことが分かってなかったら仕事任せられないんですよね。でそれ任せてたとって、 例えばそれでメールのやり取りとか進行のやり取りでスムーズにいったとしても、まあ、リアルに打ち合わせる必要とかも出てくるわけ でそうなった時に、あれこの人どうなのみたいなことが絶対起きてくるよね。であと面談とかでも、そのズルを して面談できる動画とかが上がってきて面白いなと思ったんだけど、そのね AI を使ってズーム面談で AI で回答を横目で見ながら、でそれがバレないようにするやり方みたいなやっててカンニングみたいなやつね。でもそれが結局ズーム越しだと、まあどう工夫したって難しいわけですよね。いろんな環境がみんな違うから、要するにカンニングしやすいわけですよ。でそれを結局回避するには直接会えた方がいいよねとか、まあリモートのメリットとリアルのメリットそれぞれあるんですけど、リアルがまた重宝される、デジタルカメラが普及してまたフィルムカメラに戻ってきてるみたいなこれ時代はそういう繰り返しが必ずあるのでね、やっぱり自分の技術、自分らしさ、自分自身を磨いていく、成長させていくってことは結構重要にな価値になっていく時代だから、結構前に話したんだけど30年以降はアートとかめちゃくちゃいいよって話をしてて、でアートって別にね急にアーティストになれないから、なれるんですけど、やっぱり技術って積み重ねなきゃいけないので、だからこそ今のうちにやりたいこととか、絵画やりたかったら絵画もそうだし、まあ、絵画だけじゃないんだったら、でも絵を描くは続けてなかったら絶対腕は落ちるから、で音楽とかねダンスとか何でもそうですけど、料理とかやってなかったらやっぱり落ちるわけですよ。なのでちょっとでもやっぱりやっておくこと、ある日突然やり始める、ある日突然アーティストにはなれなくて、なれなくてってか言えばなれるけど、やっぱり培って野菜の収穫に時間がかかるように培う時間は必要ですと、まあ、そんな話をねコロナの時かな、今後の予測をするみたいなところでお話ししたのを覚えてます、で稼ぎ方も変わるしマーケティングも変わるから今から準備するといいよなんていうのを2020年ねコロナその時あたりなので話してたなというのをちょっと今振り返りましたね。まあ、ということでね、なんか差別化ができない、独自性がわからないでやさぐれちゃう人も増えると思います。この時期これやさぐれちゃダメですからね、やさぐれてもいい、やさぐれても進めって感じです。やさぐれても進めなんです。やさぐれて一回立ち止まってでも止まるなっていう感じ、アイドリングぐらい、足踏みぐらいはしとけみたいなカメラを止めるなみたいなやつね、なんかちょっと忘れちゃったけどまあまあ止まってもなんだろう、 いいんだけど、やさぐれて放り投げるようなやみ方、止まり方はあんまりなんかいいものを生み出さないので、本当に心がやさぐれた時は体を休める、これは大事ね、これは大事。やさぐれてもう断ち切る、ぶっ壊す、これは違うよってことです。やさぐれたら体を整えて、まず静かな時間を持っていくと、だいたいひらめいたり解決の糸口って誰かからもたらされたりします。本当ね、 受講生さんのエピソードでもそういうの多いんですよ。焦ってる時は何かうまくいかないんだけど、まあ、セッションしたり、あと講座でね、ワークしたりすると一回脳がリフレッシュされて、まあ、瞑想とかもやるから瞑想会とかでもいいんですけど、一回ね、そのやっぱりちょっとリセットする時間を持つと、あ、そうだ、こっち行けばいいんだっていう風に軌道修正軽くできたりします。まあ、なので毎月2回は瞑想会が今開催されてるので、まあ、ぜひ概要欄からもリンク貼ってますので、ね、ホームページでもいいし概要欄でもいいし、暦瞑想会7月の予定もアップされてますから、ちょっとね表記をカレンダーにしたので見やすくなったんじゃないかなと思います。まあ、ぜひ今ちょっと1個ずつ申し込む形になってますので、お申し込みいただければと思います。はい、概要欄にあります、暦瞑想会、あと人生読み解き講座、7月の下旬25、6、どっちだっけな、多次元チャネリングが25かな、で人生読み解きが26かな、始まりますのでね、説明会は LINE にアイコンがあるから、メニューがあるから、説明会 LINE から見ると一番見やすいかもしれませんね。ぜひぜひ、説明会本当マジ役に立つと思いますから、ヒントになると思うんでね、講座をしつけるようなことはありませんので、お気軽にご参加いただければと思います。というわけで、暦瞑想会と説明会、ぜひぜひおいでください。ということで、今日のお話があなたの人生の扉を開くヒントになりましたら嬉しいです。この番組のご意見ご感想など、スタエフはレターで、ポッドキャストやスポーティファイなどで聞いている方は概要欄からメールを送るフォームがありますので、そのフォームからお願いします。それ以外ですとだいぶ確実に見逃します。というわけで、また今日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひお便りもお寄せください。というわけで、本日はこれにて終わり。ではでは。